食のラブ。福岡の安全で美味しい明日を守るため、福岡の食と農業をラブでつなぐ JA グループ福岡の部活動食のラブ。今日は小山雅代です。
はい、よろしくお願いします。カラフルフェス食のラブのブースにもたくさんの、リスナーさん来ていただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
我々のカラフルフェスの報告なんですけれども、ブログでまた上げたいと思いますので、皆さん記事をぜひ読んでいただけたらと思います、はい、さあということで、今週はお米先生こと深山さんのところにお邪魔してきました、深山さんのところ収穫が終わり、稲はきれいにも刈り取られていまして、収穫段階では去年と変わらずのお米が収穫できましたとお話されていました、西田さんもお会いされたんでしょう、
会いましたよ。
何で怒っとんの。
いやいやいや、ね、まあまあいろいろとね、思いの丈を、
はい、西田さんは今、稲はもう刈り取って脱穀の作業中、すり鉢にお米入れてすりすりしてて、何日かかったんですっけ、
最初にやり始めたのが10月10日、何日よ今日、
まだ
1週間
まだして
まだやってますよ。
そうで、まだ怒ってるでしょ、はい、で西田さんがこんなに苦労するもんですかと、お米先生に尋ねたインタビューがあります、
圧がちょっと逃げてるのかもしれないです。一点に集中しないんで、それを考えるとやっぱ圧が分散されてるんで、
圧が分散されて何使ってやってるんですっけ、
僕は高級ボールです。公式ボールで、いろいろ SNS で調べるともうほぼ全部軟式ボールって書いてるんですよ。でもね、軟式ボールも公式ボールも、一緒やろと。で、うち公式ボールがいっぱいあるんですよ。で、公式でやってたら、えらい潰れないんですよ。脱穀できないんですよ、
あ、そうなん。
だね、軟式がいいって。
あ、そう、ボールにも関係する。
ボールはゴムなんで、圧が一点集中しないって。
そう。
だけん、公式よりも軟式がいいとかね。
どうして書かれとうようにせんやった軟式がいいって回答なら軟式
な。わからんやろうな。
いやいや、だってさ、
だっていちいち軟式買うよりもうちに公式ボールいっぱいあるんやけん。
分かったっけ、落ち着け。
で、公式を買ったら、なーっていうような、ちょっと怒り気味にお米先生にぶつけたんです。
すごいインタビューの圧でしたけれども、また力入れすぎてもお米が割れるから力加減も大切っていう。
そうなんですよ。
おっしゃってました。これからまた頑張ってくださいね、
じゃあ。わかりました。
はい。で、私、小山はですね、刈り取って干し終わった段階なんですね、で取材の日に刈り取った稲を持って行って、深山さんに見ていただきました。そうするとシイラといって、お米の色が白く抜けていたんですよ、なぜこうなったかと言いますと、
温度だったり土とか条件はいろいろあります、水は温度だったり夏の高温に耐えきれてない部分かもしれないですね。素人さんだと多分あんまり風で当てない方がとか、そういった方向になっちゃうんですけど、自分たちがどういった環境で作ってるのかっていうのを見ていただくと、それが正解。
要は過保護すぎました。
あ、そ、過保護は過保護でダメなんやね、
特に最初の方、ベランダの隅っこに風が吹いて稲が倒れたらやだな、かわいそうだなと思って、日陰にやってたらダメ、で、日に当てすぎたら枯れちゃうと、日陰ばかりに置いてたり、なんかですね、やっぱなんだろう、やっぱり田んぼを見ると、あんな大きなところで、雨にも負けず、風にも負けず、日光にも負けずと、
宮沢賢治か、
小山賢治で、でですね、関係ないですけれども、そうなんです、過保護すぎたなと思って、ね、そういう結果が今、私のこの、ね、稲に出ちゃってるんだなと分かりました。
やっぱね、これだけね、自然と付き合いながらお米を育てるってね、しかも私は素人でしょ、
そう、
一発でね、やっぱりできるわけがないんですよ。
できるわけがないですよ。ね、
いや、ね、だって何回も経験を積んで、それを生かしながらやらないと。
そうなんです
よ。っていうのはお米先生の話を聞いてよくわかりました。
わかりましたよね。もうまたね、私も、おにゃさん、わかったわかった。おにゃさんのやつもちゃんと聞いてきました。おにゃさんの稲って最初に成長しすぎたみたいです。徒長っていう、歩くに長いと書いて徒長というんですけれども、最初にぐーんと伸びちゃうと、そこで終わってる。
はじゃ、
もう結構早い段階で終わってたみたいです。
だから次生かせばいいんですよね、それ
を
ね。
そうだね。ね、来年やろう。
ね、来年もとかもやりたくなりますよね。
いや、僕は脱穀を経験してるから、ちょっと来年気が重い。
重い。
いや、ぐらいなんですよ、脱穀って。
難しいよね。
そう。
どうします?でもその経験生かして我々リポーター陣はこれからということですからね。軽々やるかもしれないですから。
そうね。
はい。まあ、ちょっと話戻しまして、シイラの話から稲穂を先生に、先生が持たれましたね、
はいはい、
で、お米の粒を見られました、で、このお米、私に何日干したと聞いてこられて、2週間ぐらいですかねと言いましたところ、こんなお答えが返ってきました。
天日干ししたよね。3日長くても5日ぐらいで。
やりすぎですね。
水分が飛びすぎてるのかな。
干しすぎ？ずっと干しとくものかと思ってました。もみすりするまで。ダメなんだ。
あの一応水分があって、水分があんまり飛びすぎてもお米おいしくないんですよ。
石みたいな音した。ガリって食べてペッてすぐ測れました。
マジで？
はい、
測れたの？
あの、ああ本当に歯折れましたっていうぐらいの硬さで、ああやっぱ水分量がカラッカラになっちゃって。
だからね、10日干すっていうのは、うん、ああいう農業の方々が大量に干す、これはやっぱりいろいろ時間かかるんで、だいたい10日と、うん、私たちみたいにバケツ稲はもう3日とか4日でいいって、
もうちょびっとじゃないですか。
そう、
すぐ乾くから。
そう、
もうね、たまがりましたよ、ガリガリペってね。でも食べるときは長めにお水つけとくと、うん、あの大丈夫ですよって言われたんで、大丈夫かと思います。で、最後に私が勝手に家でですね、今、うん、刈り取った後にまた芽が出てきて、
出てる、
花も出てくるんですよ。二期作栽培をしているとお話をしますと、
あ、
こんな、うん、お話が聞けました。
自分はしてないんですけど、知り合いの方が今年もう二期作っつって、一回取った後ももう一回そのまま肥料やったりして水張って二回目取るようにもしてみる。メリットとしてはやっぱお米の値段が上がったのと、全国的にお米の量が足りてない。気温ももう今だいぶ落ち着いてきたんで、やっぱ生育にはちょっと適してるのかなと。
うん、今全国的に二期作が増えてきてるっていう風におっしゃってました。まあ、やっとね、気温が15年20年前の気温に、今が夏の気温が今の気温ということで、気温も適してるということでおっしゃってました。で、我々のお米はそれぞれリポーター陣収穫して稲刈りして玄米の状態で合流させようと思ってます。で、それから脱穀という作業、西田さんのね、ちょっとお辛い経験も生かしながら、はい、いい脱穀ができたらと思います。
はい、
ということで、うん、今週のプレゼントなんですけれども、はい、今週は皆さん待ち遠しいみかん、
はい、
北原わせです。
美味しいよね。
詳しいお話をですね、今日は特別に JA 全農福連の三宅直さんに聞いていきたいと思います。スタジオにお越しです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
福岡県みやま市生まれの北原わせみかん、糖度も高く酸味が少ない、内皮が薄く柔らかいので口当たりも良く、種もないので食べやすいです。シートマルチ栽培と光センサー選果で選び抜かれた一品、甘さ、香り、食べやすさ、すべてが揃った北原わせ、ぜひ食べてみてください。
スタジオに持ってきてくださったんですよ。もうね、色も綺麗、うん、どうぞ。香り最高、春最高、一個ずつ手に取りました。
手に取りましたよ。向いて、向いて
皮のね、むくのもね、あ、
もうね、あの身がパンパンやからね。
あ、いい匂い。
むいた瞬間の香りもね、爽やかですよね。
手がいい匂いやもん。
手がいい匂いね。うん。さあ、二人ともね。
脱穀もこんな簡単に向けたらいいな。
ね、本当です。
いただいて、
どうぞ、お姉さん。
おお。甘い。
うんと。
甘い。
いいよ、スピードワゴン。
なるちゃん、いや、見て。
甘
っ。おじいちゃん、
ジューシーすぎて、
そうでしょ、水分豊富すぎて、
今みかんにね、みかんジュース飲みようかな、ね、
そうなんですよ、とっても美味しいんですよね。この北原わせ、いつから買えるんですっけ？
はい、10月20日から11月中旬までの約1ヶ月間の販売となります。
うん、ということなので皆さん待ち遠しくしていただけまして、この美味しい北原わせ、今回ですね、4キロを5名の方にプレゼントいただいております。三宅さん、ありがとうございます。
三宅さん、ありがとうございます。
三宅さん、これ本当美味しい。
ありがとうございます。
三宅さん、食べた？
はい、
食べたでしょ。
私まだでした、びっくりするわ。
美味しいもんだって。
美味しいから進めるんよ。
最高です。
三宅さん、美味しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひあの近くの量販店で秋のご褒美、うん、北原わせみかんお買い求めください。
ぜひ。
でプレゼントなんでしょ。
そうですよ。
いや、ちょっとこれ食べな。そう、
そうですね。
そうです。
はい、
希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号、住所、氏名、年齢、電話番号と JA 福連北原わせ希望、JA 福連北原わせ希望と書いてメールかハガキでご応募ください。メールはアンタアットマーク rkbr.jp、 アルファベット小文字で anta@rkbr.jp。 もうすごいの、口の中が今
うろってる、
うん、おはがきは郵便番号 814-8585、 RKB ラジオアンタッチャブル食堂ラブの係まで。締め切りは火曜日到着分までで、当選者の発表は来週の食堂ラブのコーナーで発表します。そして先週のプレゼント、 JA 筑前朝倉新コーナーしです、うん、当選された方は福岡市中央区の陽子さん、大野城市の豊美さん、そして加保郡慶泉町のマリエさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それから一つお知らせがございまして、
はい、
食のラブ鬼ちゃん小山ちゃんと行く国商国産バスツアーのお知らせです。今回は北九州市小倉発着です。11月10日月曜日です。私鬼橋美智子、そしてリポーターの小山ちゃんも一緒に、日本の国内で食料を生産する大切さを意識しながら、福岡の農畜産物の美味しさを味わってみませんか。小山さんと私2人でいろいろと取材してまいります。福岡自慢の果物狩りを楽しんだり、2カ所の JA の農産物直売所でのお買い物も楽しみます。11月10日朝9時半に、朝9時30分に北九州市 JA 小倉駅を出発。参加料はお一人3000円です。福岡県在住の方で、抽選でペア18組36名様がご参加いただけます。
はい、
募集開始は来週10月21日火曜日の12時から10月31日まで、食のラブの公式 LINE もしくは JA 福岡中央会のホームページからお申し込み、お問い合わせください。一緒に楽しみましょう。
はい、
ということで、今日の食のラブは小山正代、そして福連の三宅さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。